安息日を守ってこれを聖とせよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。これが今日私たち最初に聞いた主の御言葉です。モーセの十戒の中に定められている教えです。ユダヤの格言にこういう言葉があります。安息日がイスラエルを守った。ユダヤ人たちは大変な歴史試練の時を長い歴史の中で、送ってきたわけですが、そうした経験を踏まえ、安息日がイスラエルを守った、こういう言葉が あるのだそうです。いかにユダヤ教において安息日が大切に扱われているかというのがこの言葉から伝わってまいります。天地創造の神様は6日かけて天地創造の技を成し遂げました。そして7日目に休みました。ここに先ほど子どもたちにもお話ししたように1週間のサイクルの原点があるわけですね。ところで1週間の最初の日って月曜日ですか、それとも日曜日ですか。お店で売っているカレンダーを見るとですね、両方ありますよね。月曜日が最初に書いてあるカレンダーもあれば、日曜日から始まっているカレンダーもあります。特に決まりはないようであります。で、天地創造のサイクルに合わせるとするならばどうでしょう。神様が天地創造を始めた日が第一日、そして最後の7日目にお休みになったわけであります。ちょうど昭和の時代の日本のように、神様は週休一日で最後の7日目にお休みになったわけであります。そうすると仕事始まりは普通月曜日ですから、月曜日が第一日の日となっていきます。ユダヤ教におきましては、この安息日の礼拝、私たちのように守るユダヤ教の礼拝というのは金曜日の夕方から始まります。なぜかというと、一日の数え、カウントの仕方を太陽が沈んだ時、日没から数え始めるからです。ですから金曜日の日没から礼拝をするという習慣があります。ですから安息日が終わった次の日が一日の始まりが、まあ、日没から始まりますので、安息日が終わった次の日はいつから始まるかというと、土曜日の日没から安息日が終わった次の日になるわけですね。ですからこれが第一日の始まりとなるわけです。ですから旧約の規定律法をそのまま当てはめるとするならば、土曜日の夜から日曜日にかけて、これが第一日の日となっていきます。そしてそうしていくと日曜日から仕事が始まるというサイクルになっていってしまいます。現代のイスラエルの人たちがそのように生活をしているわけではもちろんありません。ユダヤ教徒の人たちは金曜日の夕方に1週間が終わり、仕事が終わり、シナゴーグで礼拝をして日曜日もお休み、そして月曜日から 仕事に出かけるわけです。私たちと一緒です。これがユダヤ人ユダヤ教徒のカレンダーの過ごし方になるわけですが、一方キリスト教では安息日の捉え方がユダヤ教とは違います。キリスト教では何が基準かというと、主イエス様の復活が基準となります。でイエスの復活したのはいつだったかというと、聖書によるとですね、こう書いてあります。安息日が終わって週の初めの日の明け方、マタイの福音書にはその時にイエスは復活なさったというふうに書いてあります。ということは安息日が土曜日の日没に終わりますから、その次の日ということですから、イエス様は日曜日に復活したことになるわけですね。それで日曜日が主の日、礼拝をする日、すなわち安息日、こういうふうに教会会議で定められていったのであります。さて昨今の人手不足、これは教会においてもキリスト教会においても状況は同じで、牧師が大変不足をしております。ですから一人の牧師が複数の教会を掛け持ちをするという事態が起きています。そうなると何があるかというと、礼拝時間を変更しなくてはならなくなってきたわけであります。ある教会は土曜日に礼拝をします。またある教会は日曜日の午後に礼拝をするというふうにして、なんとか やりくりをしているわけですが、かつてはですね、皆さんもお聞きになったことあると思うけど、日曜日は教会へなんていう言葉がですね、教会のキャッチフレーズになっていたりしたんですけど、今はそういうふうにも言えなくなってきております。十戒のこの安息日の教え、これはもう一つのことを教えています。それはこの日にはいかなる労働も仕事もしてはならないという教えですね。となるとですね、何が仕事なのかということをはっきりさせなければいけないので、現代の立法学者の人たちはですね、いろいろな細かな規定を作ることになりました。例えば安息日には旅をしてはいけない、安息日にはペンを持ってはいけない、車に乗ってはいけない、旅行してはいけない、料理はいけない、電気器具はいじってはいけない、お金は使えない、こんなふうにですね、考えられないような規則をユダヤ教の教徒の現代の人たちは作っていったわけですが、今日たとえ敬虔なユダヤ人でもこれを全部守っているとはとても信じられないですね。さて今日の福音書イエス様のお話は、今お話ししたことを前提にすると理解しやすくなると思います。安息日にイエスと弟子たちが麦畑を歩いているうち、弟子たちがお腹が空いたのでしょうか、歩きながら麦の方をつまんで食べたようであります。律法を守ることに大変厳格なファリサイ派の人たちはそれを見て労働とみなしたわけですね。落っこちている、あるいはたわわになっている麦の方を摘んでそれを口に入れる、麦の方を摘むということを、仕事というふうに彼らは見なす。これは安息日の掟に違反していると言って弟子たちを咎めたのでありました。もう一つ、三章以下に出てくるエピソード、これは安息日にユダヤ教の街道でイエス様が 片手のなえた人を癒しました。治療という医療行為を働いたということで、パリサイ派にしてみればこれは律法違反ということになったわけであります。イエス様の発言そして行いというのは律法に違反するもの、まあ、こうしたところからイエスは地元ガリラヤ地方でファリサイ派や律法学者といった権力者たちから目をつけられ、批判の目を向けられていったのであります。麦畑でイエス様は言いました。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主である。安息日は人のため、人が生きていくため、その反対ではない。安息日のためにそれを守るために人は生きているわけではない、そう言い返したのであります。私たち現代人の感覚からいればそれは当然でしょうというふうに、受け止めると思うんですけれども、けれどもファリサイ派の人たちにとって安息日を守るということは最優先事項でありました。ですからたとえお腹が空いたからといって安息日に麦をつまみ食いするのは、これはただ行儀悪いというだけでは済まされない、重大な律法違反だ、神の掟を破ったんだというふうに映ったんであります。世の中にはしきたりというものがあります。習慣、マナー、それは国や地域やあるいは時代に応じて実に多種多様でございます。そうしたしきたりや習慣、伝統、こういったものはそれを大事にしている人にしてみれば、もしそれを無視する人がいたとすれば大変腹立たしいことになっていきます。そうしたことは今日少なくなってきたとはいえ今でもあります。そしてこれがですね、信仰心に結びついていくと、それは神の掟を無視している、神を侮辱しているという感情へとエスカレートしていきます。宗教的迫害ですとか弾圧というのはそうしたところから起こってまいります。キリスト教もその例外ではありません。長い歴史の中で何度となくキリスト教は大きな過ちを犯してまいりました。教会が権力を握っていったあの中世という時代が特にそうでした。中世に権力による弾圧や迫害を受けた一人の男にマルチン・ルターがおります。ルターと当時のカトリック教会との対立は、今お話しした今日の福音書にあるイエス様とファリサイ派の関係によく似ています。ルターが書いたキリスト者の自由という本がありますが、その中の有名な一節、この一言でこの本は始まるんですが、キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主である。王様、君主の王様と言い換えてもいいでしょう。キリスト者は王様に匹敵するぐらいの自由な人なんだ。こう言ったんですね。そう述べて、当時のカトリック教会の宗教的な伝統、教会が大事というふうに言っていた事柄に、ノーを突きつけたんです。例えば教会がこれは聖なるものですよなんていうふうに定めた 聖遺物なんて言われる物品ですとか、あるいはカトリック教会の教えなんかをルターは否定していったんであります。キリスト者は教会の教えには縛られない、ただ聖書によってのみあなた方は信仰を養いなさい、まあ、こういうふうにルターは説いたのであります。安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない。先ほどのイエス様のこの言葉、時代は違いますけれども、これはルターが説いたこのキリスト座の自由の中のメッセージと同じだと言えます。もう一つの出来事、イエス様が安息日にユダヤ教の街道内で公然と手の苗えた人を癒したという出来事であります。動かなかった手が動くようになった。今だとどんな病名がつくんでしょうか。神経の病気か、あるいは筋肉の病気か、とにかくその病をイエス様が癒したということは、その場に居合わせた人、それを聞いた人、大きな評判になっていったことだと思います。私はこのことの方が話題性としては大きいと思うんですけど、この福音書を書いたマルコはそういう書き方をしていないんです。イエス様の癒しというのを大事件、スクープとしてそんなに強く取り上げていないんですね。癒しについては何かごく普通のことのように扱って、それよりもマルコが強調したのがイエスが安息日の掟を破った、ここにスポットを当てています。安息日の日に労働してはならないという掟ですけれども、この現代の解釈によりますとですね、命に関わるような病であるならば安息日に医療行為をしてもよいというふうになっているそうでありますが、これはどうですか。手が苗えている、いわば慢性的な病気で命に関わるとは言えない。ですから明らかな、医療行為を安息日にやったというわけです。しかも街道の中でこれが起こりました。二節にこう書いてあります。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していたと書いてあります。この一言は大変面白い一言だと思います。ここで人々というのは礼拝をしていた人たちのことで、その中にはファリサイ派の人たちもたくさんいたことであります。そうした人たちをのことを、人々というふうにここで言い表していると思います。彼らはすでにこのイエスが癒しをする人だということを知っていたんですね。で、彼らの関心は手の苗えた人の病気が癒されるかどうかではありませんでした。安息日に癒すかどうか、ここだったんです。イエスは言いました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、命に関わる病状ではなかったとはいえ、癒しは善を行うことであります。その人を救う行為です。イエス様がここで行ったこと、語ったこと、これらすべては善の行いであり、命を救うことであり、そしてファリサイ派の人たちに非難を突きつけることでありました。今日の福音書のお話からイエス様がどういう方であったかというのが少し垣間見えたのではないでしょうか。安息日は人のため、人の命のため、私たちが生きるため、人を癒すこと、命を救うことは安息日を守ることより優先されます。 そのことをイエス様は言葉と行いによって示したのであります。イエス様には何の躊躇もございません。この揺るぎない態度というのはイエスの神様への絶対的な信頼をがそこにあるからであります。イエスは言いました。人の子は安息日の主である。こういったイエス様自身が主である、安息日をも司るイエス様は主なのだ、神なのだと告げているのであります。イエス様の言葉そして行い、それはそのまま神様ご自身の働きでありました。感謝してこれを受け止めたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、あなたはイエス・キリストという人を通してあなた自身を表されました。その技と言葉によってあなたが現れてくださいました。どうぞ私たちも人間的な教えや思いに縛られずに、何が大切なのか、何があなたの御心なのかをしっかりと見定めて揺るがず日々を過ごすことができますようにお守りください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。